このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきます。はい。ということで、今週は、木曜日にウィナーズボールって地震コンペ3位の、ホストとの英語での電話があって、その後に金曜日から金曜、土曜とちょっと、なんか熱というか、喉が痛くて、なんか結構体がだるくて、寝込んでたんですけど、ようやく元気になったかなって感じです。カレーです。
はい。私の方はちょうど2週間後ぐらいに趣味でやってる茶道のこう大勢の前でお披露目というか作法をやるのが迫ってきてるんで、毎日お茶立ててますね。はい。テゴンです。はい。さっき音声録音し忘れてて、まあ同じこと今やったんですけど。はい。カレーちゃんも多分今までのこう、疲れが一気に出た感じで、
はい、
体を。
そうですね。
はい。
体がなんかね、疲れちゃって、
うん。
ね、これで、まあでも今治ってきたんで、よう
はい。
やく、あれですね、専業神楽生活2年目が始まるんで、
おお、はい。け
もうそん
ど、
な。
はい。なんか今まで、こう、まあ1年近くぐらい、まだ1年まで行ってないか、けど、あんまりカレーちゃんそこまで風邪とかも引かないですね。
そうですね。あんまり引かないですね。
はい。
こう体は丈夫な方なので。
お
かつ、結構満員電車とかが、
う。うん。
まあ、風邪をもらうパターンだと思うんですけど、東京とかだと。
は
この生活だとあんまり外に週1ぐらいしか行かないんで、まあ、その点、家族がもらってこなければあんまりそうですね、風邪の菌に近づかないっていうのもいいとこかもしれないですね。
い。うん。うん。まあ、多分自分も似たような理由で、まあ、島根県の地方で、それであんま電車とかも乗ることもないんで、うん、あんまこっち来てから風邪もそんな引かないですね。
おお、いいっすね。
はい。そうなんですよね。まあ、定期的にこういうのやってると、一回でも風邪ひいちゃうと、こう飛んだりとか、
そうっ
しち
す
ゃいます
ね。
からね。
あんまり、すごい、今までないっすもんね、風邪で飛
うん。うん。
ぶ。
はい。まあ、健康でいきましょうか。はい。
じゃあ、今日のテーマいきますか。
はい。
今日のテーマは、これかな。
最
レモン
初
さ
だ
ん。
と、はい。WebDB プレスのボリューム111ですね。前々回あたりかな、そのジュリア特集やるっていうんで、まあ出てて、それで今回買いましたと。で、読んでみたんですが、そのジュリアの特集は、こうジュリア言語の概念から入って、ジュリアにはこういう型システムがあるよ、こういうふうに触れるよ、みたいな形で紹介してって、それで iJulia でデータ分析だとか、どうやってパッケージ管理するだとか、なんかそういうのが一通り触れられてて、いい感じのジュリア入門記事になってましたね。だ多分今からジュリア触るんだったら、ちょうどこの記事を読んどくと、うん、入りやすいかなっていう感じですね。なかなか他で、こう、ちゃんと書籍という形になってて、ジュリアが触れるっていう書籍も結構少なくて、はい。もうすでに出てる本とかも結構昔のバージョンで、こう最新のだと動かないとかもあるんで、うん。そういうのだと良さそうな、はい、記事でしたね。で、他の特集も、ここら辺が Web エンジニア向けの記事なんですけど、まあそういう Rails 6っていうのが今度出るっていうのだったり、そのプロジェクトの見える化ですね。どうやってこう、看板とかをみんなで共有してタスクを割り振ってとか何が詰まってるのかみたいなのをなんかやっていきましょうみたいなそういう記事で、うん、ここら辺も普段の業務に私も普段 Rails 触ってるんで、うん、いろいろ役に立ちそうなちょうど良さそうな良さそうっていうかいい回でしたね、このボリューム111は。
いいですね。ジュリアの本って市販の本とかってあるんですか、今。
今は前、あれですよね、カレーちゃんのところで勉強会やってたジュリアデータサイエンスくら
ま
いじゃ
だ
ないですかね、ジュリアの
1.1、
本。はい。
1.0になる前の、
そうですね。
あれですね、本ですよね。
0.6 ですら動かなかった と思うんで、はい、ちょっと古めの本ですね、あれも、うんうん、けど今日本語でなってる本だとそれだけかな。まあ、あとはそのジュリアについてではなく、その、
うん、
そのそれもカレーちゃんのその勉強会の時に、
うん、
あの紹介してたあのベイズ推論による機械学習入門とかも あれも一応ジュリアで書かれてますけど、まあ、あれ自体は別にジュリアでとかではないんで、うん、はい、
うん、でもね、あれはコードがね、
はい、
ジュリアなんで、
うん、
そうですね、どうなのか 1.0 とかって対応してるんですかね。
前見たときはちょっとずつ更新もしてましたけどね、今はちょっとまだちゃんとされてるかわかんないですけど、うん、はい、まあ、そんな感じで、うん、今ジュリアに入門したいんだったら、まあ、これを買っとけば触れるかなって感じですね。はい、で次の話題が LINE が独自のデータサイエンスコンペを開くみたいですね。はい、その AI ラッシュってやつで、
うん、
なんか一部ツイッターでもなんか流れてきたやつで、その LINE が一応対象はアジア圏あたりかな、その日本、韓国、台湾あたりのエンジニアに向けてこうデータサイエンス系のコンペティションを開くぞと。で、優勝賞金も結構ちゃんとしっかり出すよみたいな話で、1位は100万円ぐらいですね。1万ドル、はい、USD。うん、で、一応予選と本選があって、予選はオンライン上でやるけど、本選は韓国のどっかでやるんだったかな。はい、
うん、そうですよね。韓国まで予選が通ったら韓国に行けるって話ですかね。
はい。けど、予選もなんか抽選らしくて、
あ、
なんでとりあえず登録だけは自分もしときましたけど、どうなるかは分かんないです
ね。登録されたんですね。
はい、とりあえずしときました、
うん
うん、で一応チームも組むことができるみたいで、自分は一人でエントリーしましたけど、
うん、
その期限までであれば、はい、チームができるんで。
お、チーム今からでも増やせるんですか。
ああ、どう、いや、多分無理かな。
そっか、もう申し込んだんで。
はい。
なるほど。
なんで、まあ気になる人は、
うん。
うん。やってみるといいかもですね。
そうです。
はい。予選、
うん。なんか画像とかでしたっけね。
みたいですね。1時が画像コンペで、2時がクリックスルーレイトで。
うん。
うん。はい、もうどうなることやら。
そうですね、どんなコンペになるのか、
うん、まあ、しかもそういうカグルみたいのを使わないで、
うん、
独自のやるっていうのもなんか面白いですね。
うん、そうですよね。で実際に、うん、そうですよね、予選突破した人が集まってとか、
うん、でイベントっぽくするとか、はい、まあ、なんでこういうのが今後増えていくのか、それともカグルとかシグネートがメインになっていくのか、まあ、そんなとこですね。
次が質問ですかね。
うん、
あと質問が結構来たんですよね。
はい、最近多いですね、
うん、そうですね、最近結構質問をもらって、まあ、質問が、カグル初心者です。機械学習は少し分かってきましたけど、データ分析に活かせずにどうすればいいか困っています。ということで、この方のあれなんですよね。本意というか、というかデータ分析に活かせずというところがどういう意味なのかがちょっと理なんか分かりにくかったんですよ。
はい、
うん。データ分析を、何なんですかね、仕事で知ってるけど活かせないとかなのか、
うん、
趣味に活かしたいけどなんか使いようがないとかなのか、
はい、
がなんかどっちかなと思って、そうですね、分析したデータが見つからないとかであれば、
うん、
そうですね、どうしてデータ分析やってるのか、株の分析がしたいとか、そういうのを考えるといいかなとか思いました、
ね、はい、うん、ですね。 まあなんかそういう本当に分析したいデータが見つからなくても、カグルだったらデータセットとかあったり、そのデータセットでなんか分析してるようなのもあったりするんで、
うん、
うん、そこら辺を触ってみるのもいいかもですね。
うん、
うん、まあそれで例えばそういう仕事にどう活かせるかとかだったら、まあこれも仕事が何かによるんですけど、例えばそれウェブ系だったら、例えばサーバーの異常検知だったりとか、
うん、
うん、まあなんかそういうのとかから始めてもいいんですかね。
うん、
うん、最近だと結構そこら辺がこうなんかいろいろあのデータだらけそのログをこう送っといて、後でそういうビッグクエリーとかで処理できるみたいな風にも最近はしやすくなってるんで、
うん、
うん、なんかそういう感じなんですかね、やるとしたら。
うん、
まあ、なんかあれにも似てますよね、競技プログラミングにもなんか似てるところはあって、
お、
まあ、だからその参加するけどそれをどう生かすんだろうみたいな少し悩むところもありますよね。まあ、実際にそういうなんか役に立つ時もあるんですけど、うん、
そうですね、はい、私はもうカグルしかやってないですから、なんか、うん、確かに私も活かせてないというか活かせてないですね。
はい、なんかだからそこになんかやりたいものがあれば、
うんうん、
じゃあこれを学ぼうとかにもなるんですけど、
はい、
うん、そこら辺を見つけるっていうのもなかなか、
うん、そうですね。リゴンさんは、はい、強化学習
な、そうですね、最近はそこら辺とか、あとそういうテーブルデータでも、
うん、
まあ、ちょっとそういう株予測とかやってますし、
はい、
うん、あとはまあ最近興味あるのはやっぱ VTuber とかそういう系なんで、そういうところでなんかうまく連携とか、そのゲームエンジンと Python うまく連携して動かすとか、そこで学習するとかっていうのをやってたりもしますね。うん、まあ、なかなか難しいですよね。それで自分でそういうデータを集めようとかになった時も結構大変だったりしますからね。
うん、そうですね。活かすとなるとそうですね、はい。データを集めてくる方がめんどくさいし難しいし。
うん、ジローの分析しようと思ったら、ジローの大量の写真を集めないといけないですからね。
そうですよね。
うん、
ノイズが含まれてたりとかして、
うん、まあ、なんでそういう時にはなんかあれですかね、ツイッターでこういうのやりたいとか言えば、
うん、
たまにそういうの拾われたり、そっかカグラージャとかでこういうのやりたいみたいの言えば、なんかこういうデータあるよとか、もしかしたらそういう話にもなったりするかもしれないですね。
うん、うん、そうです、
はい、まあ、そういうところを生かしてなんかできていくといいんじゃないかって思います、はい、
次が、パンダスとかマットプロットリブナンパイはどこで勉強しましたか、
うん、
というところで、カグルをやりたいんであればもうカグルで学んで、私はカグルで学んで、
はい、
で、まあ、いつもやることって似てるのって、
うん、
何回かやるとなんかほとんど同じことばっかりやってるので慣れてくるかなと思ったのと、うん、
はい、
あとカグルラーンにパンダスのコースがあるので、
うん、
あのカグルラーンってあんまりこれまで見てなかったんですけど、
うん、
カグルラーンすごいあの充実してるなと思って、
うん、
次 の, あのマットプロットリブの質問とかもあったんですけども、
はい、
カグルラーンを一回やっとくとやっぱりカグルでやる処理とかっていうのは結構出てるので、
うん、
まあ、カグルラーン何倍のコースはなかったのかちょっとわかんないですけど、パンダスとかマットプロットリブ、あのビジュアリゼーションとかっていうコースがあるので、
うん、
それやるといいかもしれないなって思いました。
なるほど。
なりはちょっと難しい場合、はい、
うん、自分の場合はもともと Web エンジニアで、
うん、
その Python に似た Ruby っていう言語は触ってたんで、
はい、
まあ、大体なんかこんな処理したいんだけどみたいな、例えばこうカッコがすごいなんか入れ子構造というか、なんかすごいごちゃごちゃになってるんだけど、これをフラットにしたいみたいな時だったら、やっぱ Ruby でもフラッテンみたいな、そういう メソッドが用意されてるか、うん、いや、そういうのも Python とかそういうパンダ線あるでしょみたいので調べれば大抵あるんで。
はい。
なんで、あんまりそういう先に、こう、やり方を覚えるってよりは、
うん、
うん、やっぱ必要になった時に、こういうメソッドあるでしょうみたいな感じで検索して、
うん、
うん、調べてるって感じですかね、毎回。
あ、そうですよね、やっぱり。
うん、まあ、それで大抵のやりたいことは、まあ、あるんで、あとは、その、どういうふ
う
にちゃんとその、用語が表現できるかですよね。
用語。
例えばそういうさっきの入れ子とかも、英語だとネスティッドとか言いますけど、それを知らないとそれで調べられないじゃないですか。
はいはい。
なんかそこら辺の、うん、なんかそのプログラミング用語というか、そういう用語知識みたいのを覚えておいたり、うん、なんか気になったらメモしておくと、なんかそういうググル力というか、
はい。
ね、上がるのかなって気もしますね。
そうですね。最初はなんか、うん、そうですね。英語とかなんか、あれですね。表現が分かんないから。
はい。
調べても、なんか出てても分かんないかったりしたりして、うん、ちょっと難しいですね。
はい。
うん、次も似たような質問なんですけど。カブルで、データを可視化するときにどうやっていけばいいですか？手順などありましたらお願いしますというところで。
はい。
可視化するのに、まあ、あの、パンダスプロファイリングっていうのがあって、
うん、
やると結構、ヒストグラムとか、まあ、そこそこ自動的にやってくれるので、
はい、
結構いいかなと思います。で、それ使えるデータであればそれを使ってて、であとはもう、どう可視化するかっていうのは、どういう見方をしたいかっていうのはもうそのデータ次第なので、
うん、
毎回同じことをするんじゃなくて、その、課題によるので、まあ、またこれも調べながらですね、こうなんか、ミュージックでこう描きたいとか、
はい、
プロットしたいとか、
はい、
サンプルで描きたいとか、いうのを、まあ、例えばサンプル図とかって調べて、
うん、
で、やるとか、まあ、もしくはもうカーネルで EDA とか、
うん、
チュートリアルとかっていうのを見ながらやるのか、まあ、どっちかなと思います。でこれもさっきも言ったんですけど、カグルランのビジュアリゼーションがあるので、
うん、
カグルランのビジュアリゼーションも結構さっき見てたんですけど、結構いいなと思ったんで、
うん、
これを一回さらっとやっちゃうのもいいかもしれないなと思いました。
なるほど、はい。
なんかありますか？
多分同じ内容ですね、言いたいこと。
まあ、
はい。まあそういう外れ値が見たいのか、その、どれくらい関連してんのが見たいのかとかでも、やっぱやること、見るものは変わると思うんで、その時のやっぱしたいことですよね、多分。
はい。
うん、
そうですね。そうですね。なんでもしたいことが出てから調べてやるのが多分一番いいですね。
はい。
はい。結構日本語でももう、みんな聞いたとかブログとかね、うん、すごい書いてくれてます。
そうですね。大抵調べれば出てきますね。う
ん、調べれば出てきますよね。
はい。
はい、で次が、カグルなど精度を高めるためには特徴を作り、特徴量選び方がほとんどを占めていると考えて大丈夫ですか？初心者なので考え方が合っているか気になりました。ということで、この方はすいません、特徴量選び方がほとんどを占めているって考えて大丈夫かってことなんですけど、
うん、
ちょっと特徴量の選び方がほとんどって考えちゃうと、まあダメかなと思っていて、
うん、
まあ、結構こっちの方が重要だったりするんですね。そのバリデーションをどう作るかというか、その自分が作ったモデルの精度を確認するために、
はい、
精度の確認ができないと、そのどうしようもないというか、
うん、
もう全部サブミットしないといけなくなっちゃって、
うん、
なので、特徴量を作る、なんで、サブミットって、確率だったんですよ。前、1日5回とかあるんで、
はい、
サブミットしきれないんですよね。
うん、
なので、特徴量がすごい重要なので、その前にそのどうバリデーションを切るかとか、
うん、
まあ、その、どので、ライト GBM なのか、他のなんか、アルゴリズムを使うとか、まあ、ニューラルネットを使うとか、まあ、そこでそのタスクにまあ合いそうなやつを見つけてから、
はい、
特徴を作るっていうことが重要かなと思いますね。なので最初はどっちかって言ったら特徴量作りよりもバリデーションとかですね、そっちの方を決める方に、まあ、注力して、それでバリデーション決まって特徴を作って、あの手元での CV のクロスバリデーションのスコアが上がったらパブリックリーダーボードも同じく上がるっていうことであれば、もう、まあ、特徴を作っていって、あの手元での CV スコアが上がれば、
うん、
あ嬉しいなっていう風になって、もうずっと特徴を作れるので、
うん、
そこら辺はあのバリデーションからあの考えるといいかなと思いますね。
はい、
結構あれかな、前の私のペットコンペの時とかに、
うん、
単純にあの K ホールドとかって簡単にあの切ると化学臭が起こってしまって、絶対にグループ K ホールドにしないといけない課題とかがあって、
うん、はい、
そういうふうに同じあのグループのものは同じあのトレインだったらトレインに入れるとか、同じグループはパリッと、うん、あの検証セットに入れるとか、
うん、
そうしないといつまででもあの学習が進んじゃって化学臭になることがあるので、
うん、
とかですね、そのバリデーションってそのグループだけじゃないんですけど、
うん、
どう切るかっていうのは、その例えばペットコンペの時とかそのグループ同じあのグループのものはあの同じグループに入れなきゃいけないとか、まあ、いろんなパターンがあるんで、
うん、
バリデーションもあの日本人の方もいろいろまとめてくれてるんで、あのバリデーションとか記事とかも見つつ、まあ、やっていくとなんか雰囲気が分かってきて、カグラーが一番強いところはそこだと思っているので、
うん、
まあ、本当やっていけばあの何回か5つか6個ぐらいポンプやればもう結構他の人よりバリデーションというか、カグラーやってない人よりは強くなれると思うので、まあ、そこを意識してやるといいかなと思います。
なるほど、いやこれはなるほどなって思いましたね、カレーちゃんのその回答が。いや自分の今多分そういうあの飯田産業コンペとかは、
はい、
そこら辺でハマってますね。
あ、
うん、なんで先にそういうちゃんと CV スコアとそういうパブリックリーダーボードの順位というかスコアがちゃんと連動するみたいなのを先にやっとくのは確かに良さそうですね。
そうですね、
うん、
カグル1位 の、 あのベストフィッティングさんも、
はい、
もうそれがあのコンペの半分だって言って書いてあったんで、
お、はい、
あのバリデーションを作るときでも、
うん、
あのコンペの半分だっていうのはそのカグル1位の人が言ってたと思って、う
ん、はい、
それは私は信じてますね、
うん、はい、
なので、うん、そこは半分かどうか分かんないですけど、かなり重要なことは間違いないんで、
うん、
そうですね、そこは、はい、やるとそれは機械学習の実務とかでも結構使えると思うんで、
うん、そうですね、
どうね、これでどう株の取引だったらどう取引するかとか、
うん、
広告とかだったら、まあ、どうね、どれを採用するかとか、まあ、全部につながるので、
うん、
まあ、学んでおいて損はないと思いますね、これ、
はい、なんかどんどん後半になるにつれその CV スコアが何も信じられなくなるんですよね。
そうなんですね、
うんう
ん、めちゃくちゃ苦しいんですよね、
はい、
CV がスコアが信じられない時のかぶるっていうのは本当に苦しんで、
うん、
はい、うん、これはあれですね、なかなかでもそれを言ってる本とかはないなんかね、それに多分すごい言ってくれる本とかって多分ないんで、
うん、
うん、そうですね、なんかそのベストフィッティングさんのインタビューとか、
うん、
まあ、こういうポッドキャストとかを機に学べるといいですよね。
はい、あれにもあれカレーちゃんの本にはなんかこういうのって書いてあります？
いやー、これは書けてないですね。
なんか書いてあってもためになりそうな、う
ん、
はい、
そうですね、なんか、うん、本当に次はこれ書かないといけないなと思ってますね、
うん、
単純に K ホールドしか書いてないんで、
はいはい、うん、
そうですね、重要ですよね、
うんうん、しかもあれですよね、一応まあそこまでないにしてもシグネットとかもこうサブミット数でこうスコアも決まるんで、
ああそうなんですよね、
はい、なんかちょっと 気をつけたいというか、むやみに まあ、自分はもう今ガチャガチャもう気にせずやっちゃってますけど、うん、本来はまあ、ある程度なんかよしこれでいけるって思った時に出せるような状態にしておきたいですね。
ねえ、なんかね、シルネットはそうですね、ポイントにサミット数で、
うん、
なんか減衰多かったら下がっちゃうんでちょっと嫌ですよね。
はい、
カグルはそこがないんでいいんですけど、
うん、はい、
次か、それか、ある特徴においてテストデータにない特徴量が訓練データにあった場合、それは削除せず放置して、モデルに入れても大丈夫ですか、ということで、
うん、
そうですね、これはなんか捉え方が2個くらいあるかなとは思ったんですけど、例えばカテゴリーデータで、はい、そのカテゴリーが訓練にしかない場合なのか、
うん、
特徴の列がトレインにしかない場合なのか、
ま
あ、おそらく前者
ですね。多分前者でしょうね。コンペ的なことを考えたら、
はい、そうですよね。確かに列が合わないと辛いというか、
はい、
だったらまあ確かにそっちは削るしかないという思うんで、
うん、
そうなんですよね。カテゴリカルデータです、うん、場合、まあ、一般的にはあれなんでしょうね。例えばライト GBM とかだったらそれを無視しても特に問題はないでしょう、ね、うん、
はい。それってある意味リークまではいかないにしても気づけるか気づかない、気づかないかのあれなんですかね。うん。うん、それで二段階制ではないから、
うん、
だから本当にもうそのテストデータだけでしかないんだったら、うん、確かに消しちゃってもいいのか。
トレインにしかない場合にあれなんですね。訓練にしかなくて、それを消すとどう消すのかなって気もするんで、
うん、
何にしたらちょっと悪影響ありますし、
ああはい、
とかって思って、まあそのデータ次第なと使うアルゴリズムとかにもよるんですけど、ライト GBM だったら、まあ、そのまま入れちゃいますね。
うん、はい、
他だったらまたね考えないといけないものとかもあると思
う
ので、感じで、う
ん、
ちょっとあれですね、そうなのかな、ちょっと私もあれですね、パッとさっきを見てあれなんで、うん、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、
うん、まあ、なんか実際やってみないと分かんない感じもします ね、
この前のサンタンデールとかだったらまた、うん、そのカテゴリーが重要だったりしたらちょっとどうかなとか考えないとダメかもしれないですし、
うん、はい、
まあ、その課題によることもありそうなので、
うん、
例えばセルを中止してモデルに入れて絶対大丈夫とも言えないかなという感じですけども、あんまり自信がないので、まあ、
はい、
その課題があったらまた考えてくださいって感じですね、
うん、
はい、じゃあ次があやめです。
はい。カレちゃんは、あれですか、なんかその、休んでて、あんま手つけてない。
そうですね。あやめが、ほとんど手つけられなかったんで。
うん。まあ、来週か、ね。はい。
来週の課題にして。
はい。自分の方では、もう一回ちょっと手直ししてみたんですけど、結局、前回と同じ96のままでしたね。
はい。
で、やったこととしては、まあ、ちゃんとサイキットランの、チートシート見て、まあ、経験防法入れてみるといいかなっていうので加えたのと、
はい、
あとそのステージスタッキングってなんだろう、最初のステージ0で表します、
どっちもありそう
です、ありえますか、0から始めるか1から始めるか、
まあ1層目から始める方が多いですかね、
はい、うん、じゃあで、その前回までやってたのがまず1回目、まあ最初の層で予測しますと、
うん。
で、それをスタッキングするんでっていうところで、けどそこで出てる値が0、1、2の数字だったんですね。
はい。
で、これを学習しちゃうと、まあまずいでしょうと、うん。その数値的に何も意味がないはずなのに。
うん。
ということで、とりあえずプレディクトプローバの方にしてみて、あの確率的にそれぞれのモデルの確率を、はい、あの2層目のところではそれで学習するようにっていうふうに変えたのと、
はい、
あと2層目が前回はその XG ブーストで結構表現力がありすぎたんで、ちょっと下げて、リニア SVC に変えましたね。はい。けど、とりあえず、あ、そっか、URL 貼ってなかった。
あれですか、スコアは。
そうですね。
変わらず。
特に変わらず。で、一応それも、フォーラムには新しく。これ、結局、フォーラムがバージョン管理できないから、どんどん新しいものをどんどんこう。
ですね。私とレゴンさんがどんどんあの投稿していくみたいな、はい。
しかも過去のも、まあ、その参考にというか、前回の放送を聞いてる人が見れなくなるんで、
うん、はい、
起こしておくって考えると、なんかどんどんフォーラムに、この二人のなんかものが増えていきそうですね。
そうですね。
まあ、そこも来週あたりに、まあ、見てもらって、なんかコメントもらえると。
あ、そうですね。
はい。
コメントもらえると。来週こそは私が98超えでした。
はい。
出して、講義やれば98超えましたっていうのを、ね、
うん、
出せると一番いいですね。
はい。うん、
はい。じゃあ、そうですね。こんな感じ。そうですね。見てる方も、聞いてる方もぜひ、98超え。
うん。はい。
はい。
で、今週やってたのはシグネット飯田産業コンペですね。はい、引き続き、はい。で、コードにミスがあって、
うん、
それで修正したら、なんとか今、前回まで 9.8 ぐらいだった、あ、9.8 ぐらいだったのが今、9.5 ぐらいまで落ちて、一回その最初のページにあれランキングが100位まで載るんですけど、一回そのランキング外になって、それで 9.5 になってまたランキング外戻って、今またギリギリなんか90何位ぐらいになって、またなんか外れそう。
熾烈ですよね、結構。はい、
うん、
シグネイトさんのコンプにしてはかなりみんな頑張ってます。
そうですね。はい、で、ちょっと、はい。
はい、言
っておきたいので、まあ、なんかそういうコードミスというか、
はい、
なんかそういうのをちゃんとしっかりこう管理してますというか、どういうところでこうデータが確かに今回やあのエラーというか、まあミスしたところはその自分で作った特徴量を保存、
うん、
まあ、外部ファイルに保存してたんですね。
はい、
でその外部ファイルを保存するときに間違えて、あのヘッドの見た、うん、だから5行だけしか入ってないものを保存してて、
ああなるほど、
それでファイルサイズとかちゃんと確認すればよかったんですけど、確認せずに、それでしかもまたなんかその見つけにくくなってたのが、そのロードした後にすぐあの NA 処理をかけてたんで、
う
だから結合してそこは全部5行以降は全部 NA になってたけど、
なるほど、
はい、その埋めるせいでなんかちゃんと値も入ってて、エラーとかも起きずに済んでたみたいなのあって。
うん。
それで、だから普段そのデータチェックするときもヘッドでしか確認しないから。
あ、そっか、そうっすね。
ヘッドにはあるから、みたいなので全然気づかなかったんで。
はい。
うん。なんかこういうデータの間違いみたいのを、なんかどういう感じで普段チェックしてますって。
ああ。そうですね。私はもうあれですね。このシグネイトさんぐらいのコンペやるときは使ってないんですけど、カグルのコンペで2ヶ月とか3ヶ月やるときだったら、
はい、
特徴を作る、まあ、クラスみたいなのを作ってて、
うんうんうん、
で、それで、まあ、特徴を作るコードを書いて、
はい、
最後に一応何パターンかでチェックがかかるようになってて、
うん、
あのチェックが、あれかかればエラーが出るようになりますけど、
はい、
うん、ただそうですね、それを漏れちゃうと、
うん、
なかなか気づかないですよね、
うん、まあ、漏れるのは、うん、なかなかやっぱ難しいですよね、
うん、本当に2パターンぐらいしか確かかけてないので、
はい、
なんか難がすごい多いとか、
うん、
何だったっけな、なんかわかんない、忘れましたけど、それだったら、ね、ヘッダーでどっかに最後にヘッダーを間違って入れちゃってたら、確かにちょっと辛い、気づくのがなんか辛いですね。
はい、なんかそういうのがあったんで、まあ、ちゃんと今後は気をつけて、なんかそういうところを、うん、どういうふうにチェックしていこうかなっていうのを一応、
うん、ま
あ、それも結局、なんだろう、まあ、目で最終的にチェックするのは大事なんですけど、ある程度自動化はしたいっていうのはやっぱあって、
うん、そう、
あとはどういうタイミングで、
うん、
まあ、やったらいいのかとか、そんな毎回毎行そんなやってても、
はい、
うん、難しいんで、
うん、
とかっていうのを今ちょっと考えながらやってますね、うん、まあそれの、まあ、そこを直したら、まあ、改善しましたよと、はい、で、はいはい、あともうなんか結構やることをやってきた感じなのと、その、うん、結局 CV がもう信じられなくなってきたんで、
うんうん、
そろそろ、まあ、限界を感じてきて、
うん、
今あのコーセラのあのカグル講座、
おお、すごいですね、
はい、あっちの方を勉強し始めました、ね、
おお、
あれも確か最初の10日間ぐらいは無料で、
うん、
それで1ヶ月5000円だったかな、だからその早く終わればまあ1ヶ月で終わるし、ほんで10日で全部、確か5週ぐらいの内容だったと思うんですけど、ほんでそれを全部10日で終わらせるんだったら無料でできるし、まあ、1ヶ月ぐらいだったら1ヶ月、2ヶ月だったらその2ヶ月分のみたいな感じの講座でしたね、料金形態が、
うん、いいですね、大概イングリッシュなんですね、講座は。
そうですね、基本的にこういうムーク系は、けど、まあ、一部はそういう日本語の字幕が出てきて、はい、
うんうん、
とかが多いですね。
うん。
うん、
え、
次、はい。
これですね。
うん。
シグネルと新コンペということで。
が出ましたね。うん。まあ、これでうまくばらけてもらえると、自分は飯田産業コンペに集中するんで。
うん、そうですね。
うん。まあ、けど次のが武田薬品工業のやつで、うん。なんか薬系薬学。
そうですね、はい、ちょっとデータ見てないんで分かんないんですけど、
うん、
そうですね、こっちもやっぱ強い人がたくさん出てるんで、
はい、
こっちもそうですね、大変そうな子ですね、
うん、まあけど結構
テーブルがないんであれですよね、シグネイトで2つもテーブルデータが来て、
はい、
あのみんなこっちでやってるんで、
うん、
結構激戦ですね、
はい、結構ドメイン知識がなんか重要そうなコンペですよね、これも。
そうですね、これは薬とかの知識がある人に真剣にやられると、
うん、
どうなんでしょうね。
で、特徴としては、チームマージがもうすぐあるんでしたよね、確か。
そう、あ、そっか、これチームマージ権がなんか変わったって書いてましたね。
はい、なんか結構早めにチームマージをやってくれ、カグルだとその1週間前でしたっけ、あ、まあ、もうちょっと前かけど、なんかそういうのあるんですけど、こっちのシグネートのこのコンペだと、
これは8月21日。
あれじゃあ結構伸びたのかな、
伸びたんですね、これ821です
、はい。まだちょっと先ですね。
そうですね、
前見たとき、もうちょっとなんか短い感じでしたけど、変わったんです、
うん、前、そう、7月10日だったんで、
うん、はい、
本当に期限がないなって感じだったんですけど、8月21日ということで。
うん、
まあまあ、まだありますね。
はい。
10月15日期限なので、シグネイトさんよりもまだあるんで。あ、シグネイトさんは飯田さん。
飯田さん、はい。
あと次が、カグルの方はもうか、なんか、たくさん来すぎて書ききれてないんですけど、
うん。
まあ、造形のコンペが5個か6個ぐらい来てましたよね。
ポコポコ。うん。
ポコ、あの、画像系のコンペばっかり来たんで、
はい。
最初、この企業とか YouTube とか来たら、
うん。
あと、何でしたっけ、あの糖尿病のやつとか、
はいですね、
がんのやつとかですよね、
うん、
と画像に、私も今画像のやつ2つぐらいやろうかなと思って、
お
と画像に今手つけてますね、
はい、 自分もちょっとその、まあ、VTuber とかのでやってるんで、YouTube 動画の解析もやろうかなって思ってますね。
はい、
うん。なかなかこれもヘビーそうな、やっぱ動画コンテンツってなると。
そうですね。なんか画像サイズが 1.5 ギガとかでしたっけ？
はい。
書いてるので、いや、動画とかやりたいんですけどね。
うん。
まあ、確かにできない。量じゃないんで、
しかもまだリーダーボードがその動画のだとまだ20人くらいしか出してないし、みんなスコア 0.0 っていう、
スコアゼロなんですね、
はい、サンプルサブミッションすらゼロでこう、うん、まあけど参加数的には多分少ないのかなっていう感じはしますね。
そうですね、少ないんでしょう、ね、
動画は。はい、だけど、これって、あれには対象なのか、その、ランクというか。
ランクは対象ですね。
はい。
なので、みんなね、うん、メダル欲しい人はやってくるでしょうね。はい、
うん。
3回目なので。
そうですよね。だから2回目、1回目の結構、そこら辺も使えるのかなって思って、うん、今そっちの方も。
はい。一応なぞれるだけでもしかしたら。
うん。
ね、ある程度いけるかもしれないです、
はい、それでもうある程度最初からなんか TensorFlow のモデルができてるぞみたいなのもなんか見たんで、
うんうん、
そこら辺触りながらなんかやっていきたいですね、
うん
うん、はい、他のもどうなんですかね、どうばらけるのか。
そうですね、
うん、
あの8月何日までのガンのやつはもしかしたら多分初なんで人気が出るのかなとか思ったり、
うん、
そう、これが8月9日までなんで早いんですよね。
うんうん、
1ヶ月ちょっとでやるんで、その他はもうわかんないですね。何が人気なのか。このやつは出たばっかりですけど、68チームということで、
うん。
まあまあ無料だったんですけど。私は今この糖尿病なの眼底写真のやつ、
はい、
やってます、ね。
うん、
取り組みやすいといえば取り組みやすそうだったので、
うん、
手をつけちゃいました、ね、
はい、うんうん、なんで今こうカグルでおすすめのコンペありますかって言われた時に何をおすすめするかですね
、うん、画像で良ければみたいな感じですね、
は
い、
うんうん、
テーブルデータが良ければもう過去のやつかシグネイトやってくださいになっちゃう。
うん、なるほど。はい。うん、そうですね。うん。
そうですね。なんか今から始めてる人とか、ちょっと、あれですね。画像も特にやったことないってなると、
うん、
ちょっと辛いですね。
はい。あと、カーネル、ほとんどはカーネルオンリーでしたっけ？
カーネルオンリーが、この、何でしたっけ、この糖尿病のやつと、
はい、
犬のやつですか、
うんうん、
はい、それがカーネルオンリーで、その他はあのカーネルじゃないですね、
うん、
な意外とカーネルじゃないやつが来てる。
ここら辺も、うん、なんかやっていきたいですね、
うん、うん、そうですね、画像コンペ頑張っていきたいですね。
はい、
うん、
かねちゃん画像系だと何かメダルは？
画像はまだないんですよね。
ああ、
台風コンペで爆死した。
あ、はい。
あれ、シグネイトさんですけど。
はい。
で、それぐらいですね。あと、4月に、うん、受注して、
うん、なん
で、仕事してたぐらいで、
はい。
架空という意味でのあれはないですね。勝利。なんて、
うん、
ちょっと初で金メダル行きたいですね。
はい。まあ、自分もそろそろ、なんか、今回のシグネイトので、少し熱出てきたんで。うん、
はい、
うん、なんかせめてメダルでも欲しいですね。
そうですね、
うん、はい、まあ大体そんなとこですかね。じゃあ特にコメントもなければ終わりますかね。
はい、
では
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。